Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家、作詞作曲家の新井満さんです。著書「自由訳良寛」を踏まえつつ、今この時代に良寛から学ぶことについて、そして自由訳という試みについてお伺いします。
Teacher's Profile。
新井満、作家、作詞作曲家。1946年新潟県生まれ。写真家、環境映像プロデューサー。長野冬季オリンピックの開会式イメージ監督など多方面で活躍中。上智大学法学部卒業後、電通に入社し、在職中はチーフプロデューサーを務めた。小説家としては1988年「尋ね人の時間」で芥川賞を受賞。また2003年に発表した写真詩集「千の風になって」と CD がロングセラーとなった。著書多数。最新刊は自由訳としては10冊目となる世界文化社から出版の「自由訳良寛」。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家、そして作詞作曲家の新井満さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
世界文化社から、自由訳良寛が出版となっています。この本では良寛が残した750以上にも及ぶという漢詩の中から24を選んで、それを新井さんならではの自由訳という形で、春夏秋冬季節順に並べたものになってるんですが、まず改めてこの良寛という人物について教えていただきたいんですけど、いつの時代のどんな人なのかというのをまずざっくり教えていただけますか。ま
あ江戸時代後期ですね。
江戸後期。
去年がね、生誕250周年でしたから。
あ、そうですか。
1758年生まれ。
おお、ほうほう。
1831年まで生きたという。74歳。
かなり長寿。
で、何をしていたかというと、基本的にはお坊さんですね。はい、
お坊さん。
まあ、禅僧と言われてますけどね。
うんうんうんうん、
で、和歌をよくした人なんで、歌人でもあると。
うん、
それから、漢詩をよくした人でもあるんで、詩人でもあると。
うんうんうん、
それからね、書が非常にうまかったね。良寛体って言ったらね、いいんでしょうかね。
うんうん、
もう真似のできないぐらいね、うん、一見すると、すごく下手。
一見するとすごく下手。
ここまでよく下手な字が書けるよねっていうね、そういう書をね、たくさん残してます。何回も見てるうちにね、これ味が出てくるんだよね。
パッと見はじゃあすごい下手な感じなんです
よ。そう、なんだ、子供だって書けるじゃないかとか、よくここまで下手で書けるよなっていうふうに、自分の方がずっと上手だよなっていうふうにね、思うんですよ、最初はね。何度もね、真似しようとしても、ね、できないんだ、ね、でそのうちね、はい、数名のようにね味が出てくるわけ。
ああ、もう見ていけば見ていくほど。
そう。
あらららら。だ、
良寛のような書を書きたいなっていうね、書道家たくさんいますよ。
う
ん、全国に。でも書けないね。
書けない。
あそこまで。あそこまで下手は書けないね。まあ、あそこまで下手に書くってことはものすごく上手ってことですからね。
はあ、なるほどね。
そう。ですから良寛の書っていうのはね、もう何百万円も何千万円もしますからね。
そうですか。
大変なもんね。まあ、書道家でもあったってことですね。
はあ、なるほど。
で、生まれはですね、越後ですね、当時。
越後。
現在は新潟県で、
うんうんうん、
まあ、私のふるさとでもございますけども。
あ、なるほど。あ、新井さんも新潟ご出身。
そうなんです、
うんうん
うん、で、出雲崎っていうところで、
ね。ああ、ね、ジェロの歌に出てきましたね。海行きに出てきた。
そうそう。
あなたをって出雲崎。
そう。
あそこですね。
あれね、良寛以降、秋元康さんの歌でもってね、一躍有名になった出雲崎。
ああ、そうですか。
で、ジェロの前に良寛さんですよ。
なるほど。
出雲崎って言うと、すぐジェロって言ったらね、出雲崎の人はちょっとね、ちょっとでしょうね。ですから、まずは良寛さんですよ。
ここ250年ぐらいずっと良寛だったのに。
まあ、で、出雲崎のね、まあ、名士ですね。名士の息子として生まれた。ですから、結構、 お金持ちで、
じゃあ家柄も
いいし、お坊ちゃんですよ。
お坊ちゃんですか。
大変なもんですよ。
あら、あ、そうなんですね。
もう蝶よ花よと育てられてですね、うんうんうんうん、ところがですね、18歳で突然出家するんですよ。世の中こういうことでいいんだろうか、自分はこういう生き方をしていいんだろうかってことですね、うんうん、そして22歳の時にですね、岡山の方から国選和尚さんっていうね、うん、ありがたい有名な和尚さんがやってきて、うん、で良寛、まあ俗名は山本栄三さんって言うんですけどね、はい、山本栄三さんを見てですね、
さん、はい、
こいつは見どころがあると、うん、ちょっと連れて帰るかっていうことでね、うん、岡山県ね、当時の備中ですね、
はい、
玉島円通寺っていうところに連れて帰るんですよね、うんうん、そこで良寛は入門して、うん、10年ぐらい修行してですね、うん、どんどんどんどんどんどんどんどん偉くなって、うんうん、そして、その後は諸国を行脚してですね、うん、いよいよ偉くなってですね、そして帰郷するわけですよ、うん、つまりもう一遍ふるさとに戻ってくるわけですね。
なるほど、行脚の果てにまた戻る。
そう、
はい、
そして新潟県内、まあ、出雲崎の、周辺をですね、うん、寺を持たないで生涯、
うん、
宅発行脚、
うん、
で五号庵という有名なああいうところに住まわせてもらってですね、
はい、
まあ脱俗の生活を送ったと、
うん、
そして、村の子供たちね、
うん、
尊道を友として生涯を暮らしたと、
うん、
まあひょうひょうとした人生を送ったという意味ではね、良寛さんの右に出る者はいないでしょうね。
あ、なるほど。
そういうお坊さんですね、うん、
でその良寛さんが今なお、まあ、ですから生まれてから250年以上経ってるわけですけど、その絶大な人気を誇っているということなんですけど、なんで彼は今この時代に絶大な人気を誇っているんですか。
これが謎ですね
そう、
はい、これが分かればね、苦労はないね
そうですか。
みんながそれをね、評論家たち学者さんはね、うん、分析しようとするんですけどね、うん、よく分からないんですよ。
分析しきれない。
そう、
うん、
でも人気はあるんですよ良寛本はね、はい、出せば売れるんですよ、
うんうん、
で良寛研究者は多いしね、
うんうん、
で全国良寛会とかね、ものすごい勢いでね、うん、増えつつあるし、うん、世界良寛サミットとかですね、
世界
中で良寛の研究をしてるね、うん、フランス人の学者とかロシア人の学者とか、
うんうん、
あのアメリカ人とかね、いろいろいるんですよ、うん、そういう世界中の学者が集まってきて、日本で、はい、現代人は良寛に何を学ぶかみたいなね、
うん、
そういう研究会をね、作ったりね、発表したりしてるんですよ、
う
ん、
すごい、もう世界的な人気者。
そう
なのに人気の秘密がよく分かんない、
なぜかなまあただね、
はい、
あの謎だと言っても話が始まらないんで、はい、結局良寛さんの生き方がかっこよかった、うん、あの外面的にはひょうひょうとしてるっていうわけなんですが、
うん、
まあ、その実態はね、どうかというと、何者にも拘束束縛されない、
うんうん、縛られない、
そう、
うん、
そして何者からも邪魔されずに自由自在に生きた74年間の人生と、だからね、自由にして自在ということではなかろうか。
なるほど。
で現代人ってね、
はい、
みんな拘束されて束縛されながら生きているでしょ
う。ああ、確かにそうかもしれないですね。
いろんなしがらみがあってね、
いろんな縛りがある。
そう、うん、何時何分にはどこへ行かないといけないとか
、はい、
会社が9時半から始まるから、
うん、
あの何時に出ないといけないとかね、
うん、
まあ考えてみるとね、もう呪縛されるぐらいね、
うんうん、
もうがんじがらめの生活をね、うん、送っているところがありますよ、
うんうん、
そういう時ね、良寛さんというのはなんか自由に生きたもんだな、
うん、
あんな風に生きたいな。まあ例えてみると、なんだか良寛さんというのは風のような人生を送ったんじゃないかな。
なるほど。
風ってほら、
はい、
掴もうと思ったって誰も掴んだ人いないじゃないですか、うん、
目にも見えないし
形もないし、
うん、
でも至る所に偏在してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で風ほど自由な存在はないよなって。
あ、自由にして自在なものはない。
そうそうそう、風のように生きたいな。じゃあ良寛さんのは風のように生きた人だから、
うんうん、
あ、良寛さんのように生きたいなというふうに憧れるね、憧れる現代人 21世紀の人々は多いんじゃなかろうか、うん、世界中にね、うんうん、とりわけ日本っていうのはもうがんじがらみの目の、まあ、そういう国ですから、うん、いろんなものに束縛されたり、うん、呪縛されてるそういう、まあ、社会ですから、うん、良寛さんはいいなというふうに憧れる人多いんじゃないですかね。
なるほど。ああ、それがじゃあ用の東西を問わずという感じで、うん、もうそれこそ国境なく風が吹き渡るように
いいね、うん、それですね。
もう来るわけですね。
国境を越えて風が吹き当たる、うん、良寛さんもね、うん、国境を越えてね、うんうん、非常にチャーミングなね、うん、魅力を発揮続けてるでしょうね、う
ん、でそんな中その新井さんが今回その自由訳の、まあ、これは10冊目という、まあ、いわゆる新井さんにとっても節目 の、ね、あの1冊になるわけですが、その中で、あえて良寛さんをピックアップしようと思ったのは、うん、なんでなんですか。
最近よく言われるんです。新井さんなんか顔似てきたねって
似てきた似てきた誰に似てきたんですか。
いや良寛さん
に。良寛さんに、
うん、結構ねあの人ね、はい、痩せてるんですよ。
ほうほうほうほう。
私もね結構痩せて
る。痩せてらっしゃいますね、はい、うん、良寛さん
そう
なんですね。
いろんなものをね贅肉的なものをね、うん、削ぎ落としていったらね、良寛さんになるんですよ。
おお、じゃあ近づいてるんじゃないですか、
うんうん、つまりメタボと逆のね、うん、生き方、
うんうんうん、
体型が良寛さんですよ。ものすごく細いですよ。まあ一つにはね食べるものもなかったんだよね
まあ物理的に
そうか。肉とか野菜米も何日間も食べるものはなかったんで、
うんうん、
ダイエットしたい人は良寛さんのような生活するとねいいと思うよ。メタボもうすぐ解消しますからね。
なるほど。
で私はね、うん、いくら食べてもね、うん、太れないんですよね。
ほうほうほう。
だからだんだんね、うん、良寛さんに似てきた。
なるほど、うん、じゃあかなりシンパシー感じる部分がある。
そうだ、顔も似てきたんだよねそれであ良寛さんちょっとやってみようかなっていうね、まあ、ふるさとのね、
うん、
大先輩でもあるし、そういうご縁があってやったんじゃないですかね、
う
ん、
なるほどね。そうか。ちなみに良寛さんの、その、まあ、今回監視を自由役という形になってるわけですけど、ここにあたって特にこう意識置かれたポイントってのはあるんですか。
ね、うん、ものすごく多くの監視を、うん、良寛さんは書き残してるわけ、
うん、どの
ぐらい750以上は
むちゃむちゃありますね。
もう監視集だけでこんなに分厚いですよ。
ほうほう。
もう読み切れたもんじゃないぐらいね、うん、膨大な作品が残ってますからね、
うんうん、
去年の夏一夏ね、うん、もう全部使ってね、うん、読破してね。
お、全部、
うん、
全部読破。
そして、まあ私の好きな鑑賞ですね、100編選んで、
うんうんうん、
で100編ではもうまだまだ多すぎるんで、うん、その中から50編選んで、
うんうんうん、
最終的に30編まで来てね、うん、それでもうあまりに素晴らしい鑑賞ばっかりなんで、うん、もうあと削ぎ落とすことはできなくなって、
うんうん、
2ヶ月ぐらいもう悶々として審議をして、うん、そして最終的に24編をね。ですからもうセレクションをもうこれ以上、削ぎ落とすことはできないっていうのは究極のセレクションです。
お
それが今回戦の自由訳良寛の作品ですね。
なるほど。じゃあ本当にもうそれはより抜き中のより抜きなわけですね。
もう究極のセレブですね。
究極のセレブリティ。
なんだかよくわかんないけど。
そうか。
もうこれ以上ね、うん、落とすこともできないし増やすこともできない。
ああ、はあ、まさに究極なんですよね。うん、そうか。
良寛さんが、うん、新井がセレクションしたねこの選択を見て聞いてね、うん、あいつなかなかやりよるなっていうね。天井の方でね風になってるはずですから、
うんうんうん、
風にヒューヒューっとね、うん、風になってね、はい、吹き当たりながらね、うん、なんか北総エンデルね姿がね、うんうん、私の目の前にあります水晶玉に見えます
見えますか。そうですか。じゃあ良寛さんもにんまりしてるはずというね、うん、
はずですね。
その究極のセレブ中のセレブ、うん、24編がここに収められてるわけですが、ちなみに じゃあ今日ここでちょっと新井さんご自身に朗読していただくことなんてできますか？
いいですね、
ちょっとぜひぜひ。
じゃあね、
はい、
この自由訳良寛の本というのは、うん、
はい、
まあ、24編の漢詩をですね、うん、季節の流れの上に置き直したんですよ、
はい、
配列をですね、
春夏秋冬、
春夏秋冬と置き直して、
うん、
でもう一遍再び春がというふうにね思っていったんですよ。
なる、春夏秋冬の後にまた春が来て、うん、巡ってるわけですね、
うん、まあ、時間は巡る、
うん、
どんどん流れていくという意味でね、
はい、
もう一遍春がというところがミソなんですね。
なるほどなるほど。
でね、23番目に出てくるね、
はい、
この漢詩自体はね、暮春病より立つの作っていうね、
うんうん、
まあ、そういう作品でね、
はい、
ちょっとだけ原詩の方を読んでみますかね、
はい、お願いします。
騒動深く閉ざす石林の西、一鎮寥寥として一休に対す、病より立ち高騰杖によりて立てば、無限の灯火、これ桃の花って言うんですけどね、水を覆って流ると、まあこういう漢詩、
うんうん
うん、これちんぷんかんぷんでしょ。
そうですね、今、まあ、読み下していただいても、まあ、ちょっとわ、うん、
いや、
ほとんど分かんないですね。
分かりませんよ、
うん、分かんないですね。
でこれでは良寛さんが書いたんだらきっといい詩なんだろうなと思うだけでひれ伏すだけで、
うん、
ちっても良寛さんの気持ちは伝わらないんですよ、
うんうん、
ですから新井はそういうすごく有名なんだけども、すげく難解というテキストがあると自由訳をするんですけども、
うんうん、
これも自由訳をしたらですね、
うん、
川面に無数の桃の花びらという
、
う
ん、
まあ、
タイトルに、
そういうタイトルができて、
お、
そして、
はい、
このように自由訳をしてみました。険しい岩山の西に我がいおりはある。扉を固く閉め切って私は長い間閉じこもっていた。風を引いて寝込んでいたのである。いおりの床にせんべい布団が一枚、その上に枕が一つ寂しげに置かれている。ようやく熱が引いたので起きることにした。はあ、かろうじて命を長らえたのだ。よろよろと山を下り、大川のほとりまで歩いていった。川のほとりで杖を立て、寄りかかって眺めていると、なんという美しさだろう。まるで浄土の景色ではないか。川も一面桃色に染め尽くして、無数の桃の花びらがゆったりと流れていくのである。どうかな？
絵が浮かびますね。さっきの漢詩の読み下しして騒動うんたらかんたらっていう部分だと全然見えなかったですけど、今、ね、目に見えましたね。いろいろと
無数の桃の花びら、
うん、
まあ桃っていうとね、桃源郷の桃ですけどね、うん、まあ苦しい病気でね、ずっと寝込んでいたんでしょう。で誰も看病してくれないわけですよ、
うんうん、
でなんとか、まあ普通なら死んでしまったかもしれないけども、なんとか持ち直して、
うん、
まあ起き上がって、
うん、
でフラフラしながら五合湾の山を降りていって、大川のほとりに立った、杖を頼りに立った。そうすると目の前をね、無数の桃の、もう桃色の桃だね、ピンク色の もう皮もピンク色に染めるぐらいの桃の花が無数にゆったりと流れていった。
映像がもうすごい鮮やかに今来ますね、うん、それね。
これはね、良寛さんがね、厳しい厳しい冬をなんとか通り越してね、ようやく春がという、その季節とね、死をなんとかもう乗り越えてようやく命ながらえたっていうのとね、こう重なってるわけですよね。
いやこれは響くな本当に。いやさすがにセレブ中のセレブですね。いやこれはもう一つぐらい行きますか。
あもう一つ行っていいのその先ね24ってあるんだけど、山林では春の鳥が鳴いている。その清らかな声はまるで玉を砕くように美しい。梅の花も咲いている。まるで命を謳歌するように咲き乱れ咲き誇っている。そろそろあなたが来てくれる頃となった。だから長い冬の間固く閉ざしていたいおりの戸を開けることにした。あなたがいつ来てくれてもよいようにね。吹く風もさすがに春の風だ。暖かく心地よい。真っ赤な夕日がいおりの外に広がる青苔を鮮やかに照らし出している。私はいおりに一人座り、頬杖をついて試作にふけっている。時間はゆったりと流れてゆく。大河のようにゆったりと流れてゆく。その時間の流れに浮かんだ私の思いも、ゆったりとどこまでも、ゆったりと漂い流れてゆくのである。
これ今読んでいただいたのが24番目、まあ、今回セレクトしたオーラスのものですね。
そうそう
そう。でもここやっぱりつながってますね。こっから先の世界にまた戻る、本当にこう輪廻じゃないですけど、
やっぱり良寛の世界、何がキーワードかっていうとね、時間ですよ。
時間、
一番ね現代人がの弱点はね、忙しすぎるっていうことです、で良寛さんの周囲を流れている時間というのはいつもゆったりしてる、大きな川がゆったりと流れていくように、良寛さんにとって忙しいってことはないんですよ、忙しいっていうのはひどい字でね、立身弁に滅ぶって書くでしょ。であれは立身弁心って意味ですから、忙しい忙しいって言ってる人は私の心は滅んでいますって言ってるのと一緒ですよね。
なるほど、心がなくなってるわけですね。
そう、滅ぶぐらいならいいんですけどね、謀殺っていう人で殺されるっていうことになりますからね死んじゃいます
よ。二重にもうダメダメですよ、これね。
多忙ぐらいはいいんだけど多忙を通り越していくと謀殺になりますからで謀殺されたらもう殺されるっていうことですからね。
もう息の根止まっちゃいますね、これね。
そう、だから時間が忙しすぎるとですね、もう時間に殺されてしまいますね。ですからゆったりと生きるにはどうしたらいいかというふうに考えたときに、良寛さんは非常に参考になります。
じゃあその新井さんが今回良寛さんの詩を自由訳したことによって得られたメッセージというのは、やっぱりそのゆったり感というかいう部分になってくるわけですかね。
もうね、新井は日々良寛に近づいてますからね、
姿形含め、
もうそうそう顔も似てきたけどね歩き方もね最近良寛風になってきてね。
あ、そうですか。
これで墨染めの衣なんか着ちゃったらね、誰か恵んでくれるんじゃないかね。渋谷あたりにぼーっと立ってたらね、何か10円とかね、5円とかね、お米とかね、宅発あんぎゃったのそういうことですから。あ、今度立ってみようかな。
そうですか。
なんかお茶碗かなんか持って。
そうか、じゃあかなり心身ともに近づきつつある。
そうですよ。
感覚なわけですね。
重役旅館解体場はね、うん、作者はもう日々旅館に近づいてるっていう。
なる
ほど。そうじゃないとね、うん、書いた意味がないですからね、う
ん、なるほど。まあでもその新井さんご自身もその旅館さんに近づいているというまあ感がある、うん、まあそういったことも学んでいるということですが、その一般的にそのこの時代に我々が良寛から学ぶべきことっていうのが、うん、
非常に難しいんですが、実はものすごく簡単なね、うん、方法論があるんですよ。
ほう、というのは、
それはね、
う
ん、あるものを捨てればいいの。
あるものを捨てる、
うんうん、断念と言ってもいいですかね、
はい、
じゃあ何を捨てたらいいかというと、うんうん、まずは出世ね。
出世
を諦め、うん、断念したらね、楽になるよ、
うん、
それから、
はい、
財産、うん、
はい、
まあお金ですよね、
はい、これも
断念するとね、うん、かなり楽になるね。
かなり楽になる、はい、
それから権力地位、
はい、
だから権力、地位、出世、名誉、財産、
うん、
そういったものを断念するとですね、うん、非常に楽になるね。
でもそれって断念できますかね。
いや、できますかなんてことを言ってるようじゃ全然良寛に近づけない。
そうか、出世、財産、権力、地位、全部断念
できるでしょう。
できますか。
いや、やろうと思えば。
あ、
難しいとは思いますよ。でも、
うん、
難しいからできないって言ったら、自由な境地からは一生ね不自由な人生を鎌田さんは歩まないといけなくなるね。
なるほど、そうか、うん、
だからそういうね、
はい、
まあ、世俗的なね喜びですよ、
うん
うん、そういうものを良寛さんはですね全て断念して生きたんですよ、
うんうんうん、
でなおかつね、ここが非常にポイントなんですが、
はい、
そういう地位とか出世とか名誉とか財産以外にもですね、一家団らんの楽しみなんかもですね断念してしまったね。
ほうほう、
つまり家族がいなかったんですよ。
うーん、
奥さんもめとらないで、
うんうん、
子供もいないわけで、
うんうん、
だからいつも五合庵で一人ぼっちで、
うん、
まあ山中独居って言いますかね、山の中で一人で暮らしていたわけだ。でこれが一家団らんということは家族がいて子供たちがいて、
うん、
で一緒に夕飯を食べるっていうのは、まあ、まあ家族の楽しみってあるじゃないですか、
うんうん、はいは
い、そういうものも断念してしまった。
うーん、
それによってどういうことになったかっていうと、家族の団らんっていうのは非常に幸せなんですが、
うん、
縛りがあるじゃないですか、
うんうん、
あなた今日何時に帰ってくるのとかね
で
そういうものからも解放されたわけですよね。だから良寛さんの生き方ってのは半端じゃないんですよ。
半端じゃないですね、本当ね。その出世、財産、権力、地位とかその辺はまあ断念しようと思えばできそうな気もしないでもないですけど、うん、でも一家団らんか、ここまで断念しなきゃいけないんだっていうのは、
まあ、鎌田さん、はい、ご家族いますよね、
はい、
うん
うん、相当これは団長の重いところの騒ぎじゃないですね。でもね、これを取られるのは
ですからね、
うん、
普通の人はね、
うん、
私アドバイスしますけどね、真似しない方がいいね、良寛さんの真似は、
うんうんうん
うん、
それを究極的に強い生き方でもあり、一歩間違うとそれは生きてることにならないかもしれないっていうことにもなりかねない危険をはらんでると思うんですけど。
いや、そうすると生きるということはどういうことかっていうと大変な哲学になるんだよね、うん、で良寛さんはね、うん、そういう世俗的な地位とかお金とか名誉とかっていうことを断念した、うんうん、
はい、
一家団らんの家族と過ごす楽しみも断念した、
うん、
そのことによって自由な、何者からも束縛されない自由な自在な生活をすることができた、
うん、
で同時にですね、うん、彼はまあ私よく引き算 の生活をしたというふうに私は言うんですが、
引き算
要するにどんどんどんどん引いていったわけですよ、
うんうん、
名誉も引いた、それから財産も引いた、家族も引いた、
うん、
どんどんどんどんどんどん引いていって、非常にシンプルライフ、
うんうん、
製品の、 生活を送ったわけですよね、うんうんうん、と同時にね足し算もやった人なんですよ。
引き算と同時に足し算も。
そう、うんうん、その足し算というのは何かというと、うん、まあ、あの引き算というのは私に言わせると蛾の方下って言うんですよね。
蛾の方下、
方下、
はい、
蛾っていうのは我っていうことですね、はい、もう俺が俺がっていうことですよ、うんうん、方下っていうのは法的した引き算したっていうことです、ね、うん、
あ、放り投げると、
そう、はい、それによって非常に、まあ、宗教的な生活を実現したんですけども、一方で蛾の消化、
うん、
アウフヘーベンっていうんですかね、プラスですね、
はい、
自分の思いをですね、うん、プラスした足し算もしたっていうのはね、どういうことかって言いますとね、うんうん、芸術表現もやったわけですよ、ちゃんと、
うんうんうん、
それが良寛さんが今に名前を轟かせてる理由でもあるんですけれども、うん、俳句もやった、うんうん、それから漢詩もやった、書もやったっていうね、これ全部大変な芸術表現作品として今に残ってるわけでしょ。これが蛾の消化、つまり、
うん、
足し算をやった結果なんですよ。だから良寛さんっていうのはただ製品に甘んじてですね、引き算ばっかりやった人じゃなくて、うん、芸術表現の足し算もしっかりやった人なんですよ。そうすると車の両輪みたいにね、
うん、
引き算と足し算で非常にバランスの取れた、うん、まあ、加減のいいね、
うん、
人生が送れたということです
。そうか、じゃあその蛾の方下とその消化っていう、その絶対値は同じだけど、そのプラスマイナスのベクトルが、まあ、真逆なというような感覚なんだけどね。
あの良寛さんの生き方をですね、うん、私一言で言うとね、うん、まあ、引き算の方はですね、うん、こだわりを捨てる、
こだわりを捨てる、
こだわり、はい、執着を捨てる、
うんうん、
これに尽きるんですよ。
こだわりを捨てる、これがマイナスの方ですね、
はい、引き算の方ですね、
はい、
引き算の、
うん、
でこだわりを捨てただけではね、うん、私あえて言いますけどね、
うん、
面白みのある人生と言えない。で良寛さんはその後があるからいいんですよ、
うん、その後
こだわりを捨てた後でですね、日々を楽しんだ。
これが蛾の消化の方ですね。
そう、
うん、
足し算の方ですね、つまり芸術表現、うん、俳句とか漢詩とか書でもって日々を楽しんだ人なんですよ。だからこだわりを捨てて日々を楽しむ、楽しんだ人生が良寛さんの人生と言ってもいい。
あ、良寛の生き方はイコールこだわりを捨てて日々を楽しむこと。
そう、
はあはあ、
これがね、
あ、
まあ、私が良寛さんっていいよな、かっこいいよなというふうに憧れるゆえんでもありますね、うん、
なるほど、この両方があるから、
そう、
この両方があるからかっこいいわけですね。
だって日々を楽しむ人っていくらでもいいよ快楽的な人って、
はい、そうですね、
まあ、あの世の中ね、うん、盛り場行けば日々を楽しむあのその日、
はい、
か限りのなんていうかな、
うん、まあ、快楽が、
まあ、快楽的な人っていうのがたくさんいますよ、
うん
う
ん、
これだけじゃちょっとね、
うん、
ちょっと具合悪いですね。
なるほど。
で一方ね、うん、まあ、禁欲的にこだわりを捨てて、ただただ真面目にねこだわりを捨てて執着を捨てるって生きるっていう人もいらっしゃいますよ、
うん、
でも旗で見ていてねあんまり楽しそうじゃないよね、
うん、
だからこれ両方の側面が必要なんです。
あ、なるほどね。そうか、
だからこれで車の両輪だと。
あ、しかもそれがかなりこう振れ幅がでかいわけですね。
そうそうそうそう、でもね、うん、まあ言葉では簡単に言うけど、うん、なかなかね良寛さんのようにね、うん、まあ車の両輪上手にねバランスと取れた感じでね、うん、生きられるかって言ったら難しいと思いますね、
うん、でも新井さんは近づいてるんですよね。
まあおかげさまでね近づくようにはしてるんですけどね、
はい、
やはりまだまだこだわり執着が取れなくてね。
そうですか、うん、いやでもいや少しでもあやかりたいって感じになってきました。
私を拝まないでくださいよ思わず手を合わせたりして私が拝みたいですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家作詞作曲家の新井満さんです、世界文化社から自由訳良寛が出版となっています、先ほどもご紹介しましたように今回の作品がこの自由訳としては10冊目と、いうことになるということなんですが、そもそも自由訳って何なんですか
何なんだろうねまあ自由訳という 言葉が前からあったかどうか、うん、定かではありませんけれども、
はい、
まあ、どういうテキストをね、うん、翻訳するかという、まずそのことを申し上げますとね、うんうん、
はい、
あのみんなが知ってるものすごい有名なね、
うんうん、
テキストがあったとしましょうか、
うんうんうん、
でもねみんなが知ってるからその意味もね、
うん、
みんなが知ってるかというと案外知らないと。
あ、その存在を知っていても
そう
中身はどうかなみたいな。
例えばですね、うん、まあ、般若心経という、うんうん、日本は仏教の国ですから、
うん、
まあ、般若心経というのは1200年前にね、遣唐使がね中国から持ち帰ったと言われてます、
うん、
で以来もうに日本中に、根付いて、
うん、
未だに読まれてますよね。未だに読まれてるってことは大大ロングセラーってことです、
うんうん、
あれ本だと考えるなら、うんうん、まあ、お経ではありますけども、
はい、
仏教の究極の空哲学を表した262文字ですよね、
うん、
でみんなが知ってる度胸する人もいる写経をする人もいる。じゃあ翻ってあなたはその般若心経の意味知ってますかって聞きますよね、
うんうんうん、
ほとんどの人が知りませんよ、
うんですね、
般若心経は262文字しかありませんけども、あれはこういう意味なんですというふうにね、
うんうん、
答えられる人はね、まあ日本人で何人いますかね、
うん、
そのぐらいやっぱり空哲学っては難しいですよ、
うん
うん、そういうものつまり超有名、
うん、
超難解、
はい、
そういうテキストと私はたまたま遭遇したとしましょうか、
はい、
そうするとね私ね性格的にね、うん、放っておけないんだよ、ね、
放っておけない
超有名でみんな知ってる、
うん、
じゃあみんなその意味内容まで知ってるかというと、うん、ほとんどの人は知らない、
うん、
なんかそれってつまんないじゃないですか、うん、そう思いません、
ね、
それでね、うん、超有名であるっていうことでもってそこでね、
うん、
意味の方までいかないでねひれ伏す時が多いんですよ、
うんうんうん、ありがたやと
そう、うん、でその段階で ありがたやと言ってしまっては、うん、やっぱもったいないわけですよ。般若心経はどういう内容のものが書かれているのかってことを分かった上でありがたいっていうふうに思うならば、
うんうん、
まあ、納得はいくんですが、うん、入り口のところでねもうひれ伏してしまったので、ね、
中見てないのに
そう、
はい、
でそういう、まあ、般若心経の場合なんか、まあ、典型的な例ですけども、
はい、
よしじゃ あの意味を皆さんが分からないというならば、自分がね訳してみるかと。そして新井の出番になるわけね、
うんうんうんうん、
でその場合に一つの条件を課すわけですよ。
条件、
うん、
はい、
翻訳ですから、
うん、
あくまでも原作者の言いたいこと、うん、コンセプト、
うん、
テーマ、
うん、
それは絶対厳守するってこと。
オリジナルテキストのコンセプトは絶対厳守、
厳守しなければ翻訳にならない、
うん、まあ、まあそうですよね、はい、まあそれありきですからね。
そうそう、
うん、
これが基本中の基本、
うん、
だからジョン・レノンのイマジンも、まあ、有名な曲ですよ。世界中の人は知ってますよ、はい、
うんうんうん、
でもイマジンのあの詩はですねなかなか難しい哲学を秘めてるんですよ。
うん、
みんな知ってるメロディーでも非常に難解なテキスト、うん、まあそういうのに遭遇した時に訳そうという気になるわけですね、
うんうんうん、
まあ、今度の良寛も、うん、みんな知ってる良寛さんの漢詩でもなかなか難しい、
うんうん、
で訳そうという気になるんですけども、はい、その場合の絶対条件は原作者のコンセプトを絶対厳守、
うんうん、
般若心経の場合はお釈迦さんですよね、
うんうん、
まあ、お釈迦さんの言おうとしているテキストのコンセプトは絶対に厳守するというのが基本中の基本で、
はい、
あとその後はですね、
うん、
自由自在なイマジネーション想像力の翼を大きく広げて、
うん、
できる限り分かりやすい日本語に置き換える、うん、これが2つの条件、一つ目は原作者のコンセプト絶対厳守、
二
番目はそれを踏まえて、
うん、
想像力の翼を大きく広げてできる限り分かりやすい日本語に置き換える、これが自由訳のフリートランスレーションの定義ですね、
うんうん、 まあそういった意味で今回の良寛も、だから先ほどね、読んでいただいたように、監視の方はまあほとんどやっぱり見ても分かったような分かんないような感じになっちゃうわけですが、自由役になるとそれが見えてくる部分が。
あの、突然監視の時にはちんぷんかんぷんだったんだけども、うん、なんか私の自由役の朗読を、うん、あの気になった方はね、さーっと何か映像っていうか、うん、あのまあ大河をゆったりと流れていく桃の花、うん、そういうイメージがスクリーンに投射されたでしょう。
すごい映像的ですね。
だそれがね、うん、新井の自由役のね、うん、まあ特徴と言っていいでしょうね。
まさにこうドキュメンタリー映画のようなものがそこに展開される。
そうそうそう、
うん、ですね。
だから私はね、うん、あの直訳ではないし異訳でもないんですね、
うんうん、
でまるで映像のようだとよく言われるんですけども、うんうんうん、まずね、あの良寛さんなら良寛さんの監視を見てで、うん、読んでですね、うん、そして私の頭のスクリーンにその映像をあの浮かべてみるんですよ、
うんうんうん、
で私自身がまずはその映像をですね視聴するんだね。
あの
見るんだね。
なるほどなるほど、は
い、で見たものを見たままに言葉に置き換えて表現する。
あ、そうか。段階としてはじゃあオリジナルを読んでそれが一回絵になって、でそれを説明してる。
That's right。
おー、こういうプロセスな結果。
そう
だから、まあ、結果として当然のごとく映像的になるわけですね。
まるで新井さんの自由役の文章を見てると、うん、映画を見てるみたいだなとよく言われるんですよ、
うんうん、
それはそういうせいでしょうね。
うん、そうか。でも一つ気になるのは、うん、そのまあ、確か新井役は過不足なく絶妙なサイズでの説明をしてくれます、うん、いろんな情景が散りばめられてるんですけど、うんうん、でもこれって一歩間違えるとこ うるさくなっちゃうというか、こう打足になる危険がはらんでませんか。
はらんでるね。
ねえ、はらみますよね。これどうやってこれマネジメントするんですか。
打足の反対は何だろう。
打足の反対、何ですかね。
何だろうね。
まあ
いい加減かね、
うん。そうですね。適度なとか適当なというか、
うん、加減がいいか、うん、加減が悪いかの違いはね、
うんうんうん、
これはサーカスのねアクロバットのね綱渡りのね棒だね。
うん、
あの棒を操るでしょ。
うん、
あれとほとんど似てるね。
お
ちょっと謝るとね、うんうんうん、加減を失してね言い過ぎっていうね、
うんうん、まさかさまですよね。
そう、うん、墜落してしまう、
うんうん、
だからその言葉のね、うん、絶妙な加減ができてるかできてないか、
うん、
で私はもう常にそのことをね自分に注意するようにね課してますよ。
なるほど。
お前こう加減を失して、
うん、
想像力の翼を大きく羽ばたかせるのはいいとして、うん、あまりに自分勝手なところまでね羽ばたかせてしまうとその原作者の意図と離れてしまうだろうと、
うんうん、
それは良くないわけですよ、
うん、
それほとんど翻訳じゃなくて想像になるわけ、うん、創作になるわけです。
そうですね。
オリジナルな小説はまた別に書きますよ私は。でもこの自由訳フリートランスレーションっていうのはそうじゃないんですよ、
うん、
あくまでも原作者のコンセプトは大事にしようということですから、
うん、
そこのと今ね鎌田さんねよく指摘 してくれたと思うんだけども、そこのとこが一番ね難しい綱渡りです、
うん、
で綱渡りをしながらねついに10冊まで、ね、出してきてしまったというね。
なるほど。じゃあでも、まあ、10冊目にもなるとその加減はもうかなり体得しきった感ありですね。
うん、ほとんど良寛さんの表情で日々を生きてますからね。
うん、
今日この番組の後でもう私立ちますから街に
立っちゃいますか。かすりきて
宅発で。
本当ですか。
だから街では、はい、アライマンの立ち姿を見たらどうぞ宅発アンギアですから、施しをね忘れないようにしてあげてください、ね、
はい。 Let's get knowledge with fun. さあ、新井さんは、まあ、作家としてはもちろんなんですが、作詞、作曲、写真、映像、プロデュースと、もう、縦横無尽にメディアを駆け抜けていらっしゃるわけですが、もう、自由で自在じゃないですか、もう。
そうかな。
いやー、もう自由自在ですよ。
いや、あんまり感じたことないんだけど。
でも、はたから見たら、もう十分自由自在なんですけど、自由自在な人生、振り返って、いかがですか？まあそう決めつけちゃうのもちょっと何かと思いますが。
外観そういうふうに見えるだけで、実態はね、なかなかね、だってほら、水鳥の足ってよく言うじゃないですか。はい、
あ、一生懸命書いてる。
水面上はね、
優雅
に。白鳥でもアヒルでもね、はいはい、ゆったりと優雅にさーっとね、うん、水面の上をこう、移動していくじゃないですか。ところが水面からね、クタクタクタクタクタクタクタクタクタクタクタ、大変らしいですよ、白鳥なんか。
大変なんでしょうね。
白鳥の水かきというイメージはどうですかね。
なるほど。
あらいは、なるほど。結構、大変らしいよっていう。そうすると、いたわってくれる人もいるんじゃないか。
そうか、表面上は相当優雅に見えるけど、下はもうガチャガチャやってるぞっていう感じなんですか。
いや、ガチャやってる。あのね、一つはね、はいはい、新井は、ほとんどね、諦め切ってるってとこありますよ。
諦め切ってる、
うん、もう断念ですね。
断念、定年。
あ、定年はね、うん、2年前でしたけど、ね、
あ、そっちの定年
です。だって、はい、うん。だってずっとサラリーマンだったんですよ。36年間。広告の世界に
ね、そんな会社いないですよね、普通ね。
まあ珍しかったね。
珍しいでしょうな。
まあずっと窓際にいましたからね。なんとかやってきましたけどね。だからまあサラリーマンでしたから、サラリーマン的なことをね、忙殺一歩直前までね、多忙の何十年間を送った、そういう体験もあるわけです。で、今はね、諦めてるっていうのはね、まあ若い頃はね、まあ憧れの人生ってあるじゃないですか。で、私二つね、あると思いますね。承継、憧れね。で、もう一つは断念、諦め、
はい。
やっぱり承継と断念、憧れと諦め、これどっちかなんですよ。私も若い時代はいろんなものに憧れて承継同継しながらですね、生きたんですけどね、あるきっかけでね、一挙にね、憧れをやめてね、断念の生活に入りましたね。そうするとね、例えば出世、諦める、断念する、名誉、地位、財産、いろんなものを断念していったんですよ。そうするとね、ずいぶん生きるのがね、楽になりましたね。どうしてかというとね、出世を断念するとね、もう同僚と競争する必要はないんですよ。出世に憧れるとね、もう自分以外の仲間は全部ね、競争相手ですよ。で、追いつき追い越せ、蹴落とせってことになるでしょ。で、これはストレスは大変ですよ。でも私の場合はある時期ね、もう断念したんですよ。で、窓際がいいと、ぜひ窓際にという気分になったんですよ、そうすると楽になりましたね。仲間たちはみんなね、競争相手じゃなくてね、まあいい人たちになるわけですよね。
諦め切って、
そう、
そこで
新井は諦めの人生ですね。
でもそれはかなりポジティブな諦めの境地ですね。
どこがポジティブ
ですか？かなりポジティブですよ、それは。
そうかな。
いや、相当前向きな諦めじゃないですか。
いや、前向きでも後ろ向きでもね、諦めたっていうことは事実なんです
ね。で、それによって獲得できている自由というのが厳然としてあるわけじゃないですか。自在になってるじゃないですか。
まあ、気持ちは楽になりましたね。楽になったってことはストレスから解放されたっていうことですから、これは良寛さんの境地にね、一歩近づいた証拠かもしれませんね。
今後のライフプラン、その良寛的に生きるという部分になってくるのかなとも思いますが、今後の道筋みたいなのは 見えてらっしゃいますか？
全くね、うん、今後の抱負とか、うん、何をやりたいとかっていうことで、あのご質問だろうならばないですね。
ない、
うん、うーん、私のね、うん、諦めはね、徹底的な諦めなんでね何をしたいとかね、うん、何が欲しいとかね、うん、そういうことからも断念してるわけです。
でも来るものにを別に拒絶するわけじゃないですよね。
何が来ますか？
何かこう やってくれとか、あの やるべきことがなんかできて、
あの突然学問の勧めに出てくれと塚又さんとなんか、はい、なんか1時間しゃべってくれと、はい、いうのはね、はい、これはね、うん、それはね、喜んできますよ。うん、喜んできたでしょ、
うん、喜んで来ていただいてます。
これはね、
はい、
運命なんですよ。
うんうん
うん、運命には逆らえないね。これはあの雨が天から降ってくるようなもんなんですよ。
うんうんうん、
だから雨が天から降ってきたようにですね、うん、あのここやってきた。
なるほど。じゃあ雨のごとく来るものは拒ます。
そうね、
去るものはず。
そりゃそうだね追ってもね去るものは去っていくわけだから、ね、だから自然体っていうことな
んだ、うんうんうん、
まあ無為自然という言い方ありますからね、はい、これはあの般若心経じゃなくて、今度は老子、ブッダじゃん、老子のね哲学ですからね、無為自然というね、
うん、
そういう生き方でしょうね。
うん、
だからいろんなものに断念した結果、欲しいもの、どうなりたいもの、そういうものもないんですよ。じゃあ何がいいんだっていうとね、とりあえず生きているっていうだけでね、うん、いいんですよ。生きてるっていうのは最高なんですよ。
おすごい。でもその態度そのものがやっぱり良寛的態度って感じがしますね。すごいやっぱり近づいてるんですね。
近づいてる、うん、何に
良寛で今日何度も言ってますけど、そういう感じがひしひしと伝わってきますよ。
それはなぜね、そういう心境になったかって言うとね、
うん、
種を明かせばね、うん、簡単なことでね、死にかかったわけですよ。まあ、若い時代にね、もう相当ね、もうほとんど行っちゃったんだよね、
うんうん、
でかろうじて、まあ、生きながらいた。だから人間って簡単に死ねるんだよね、
うん、
簡単に死ねるんですよ、うんうん、で私も大病をやってもうちょっとであちらへっていう、
うん、
で1年間寝て暮らしたりしましたから、まあ大学はね5年行ってるのはね、1年間休学してね、寝て暮らしたんですよ、
うん、
まあお腹の痛い病気でね、非常に痛いですね、
うん、
でもうあんまり痛いんでね、もう死になかったですよね。でもね、ある時ね、その病気が治ったんですよ。お腹が痛くないってだけでね、もう最高に嬉しくてね、そういう時どういうふうに思うかって言うとね、あまりの幸せにね、死んでもいいと思うんです死んでもいいぐらいにハッピーなんですよ。でね、面白いね、
うん、
その逆はね、
うん、
死んでも死にきれないっていう言い方があるでしょ、うん、まあ競争社会で、うん、同僚はどんどんどんどん、うん、あの出世していくと、俺はまた据え置きか、もう悔しくて死んでも死にきれないって言ったとしましょうか。そういう時はほとんどその人死んでるんですよね、
うん、
精神的にね、
うんうんうん、
で一方ね、あんまり嬉しくてもう死んでもいいぐらいハッピーだっていう時は最高に生きてる時なんです、
うんうん、
面白いね日本語ってね、うんうん、逆を言うんだよね、うん、で私お腹のが痛くない痛みがね消えた時ね、当たり前の状態ってのはこんなに素晴らしいことなのか、もう最高にハッピーだったね、
うん、
でそれから一月ぐらいしてから今度はね、ご飯が半膳ね、お米のご飯がね食べられたわけですよ。そしたらそのご飯が美味しくてね、でこんなに美味しいご飯を食べられるくらいならもう死んでもいいとそう思ったね。それからまた一月ぐらいしてからね、うん、ビールをコップね 半杯飲めたわけですよ、うん、でこれが美味しくてね、もう1年ぶりで飲んだビールですよ、うん、で別に冷えてもいなかったような気がするんだけども、それでもね美味しいんだね、うん、もう死んでもいいだから欲求水準が私の場合はものすごく低いんですよ。だってお腹が痛くないっていうだけで嬉しいっていう人でしょ、
うんうんうん、
だからそれ以上望まないっ
ていう。
なるほど、
そうか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
おふくろだね。
お母様。
91までね生きてね、
うん、
で職業はね、もう生涯現役の助産婦、死ぬその日までね現役の助産婦、
はい、
まあサンバさんです。
サンバさん、はい、うん、
彼女はねもうガッツだったね。
うん、
まあ私にとっての最大の先生ですね、教師ですね。
うん、
でね彼女のね口癖があってね、まあ毎日のように赤ちゃんを取り上げるわけですよね、うん、でその赤ちゃんというのはどんな赤ちゃんにも言えることなんだけども、役割があるんだよってことをねよく私に言ってくれたね。だから天才の赤ちゃんには天才なりの役割がきっとある。で凡人の普通の赤ちゃんにはその普通の赤ちゃんなりの役割がきっとあるんだと。で障害のある方にも障害のある方なりの役割きっとあるんだと、
うん、
で役割があるからこそ赤ちゃんはおぎゃーとこの世にね生まれてくるんだと、うん、どんな命にも役割があるんだ、だからあなた自分の役割を早く見つけてねそれを果たしなさいってことはずっとね、
うん、
子供の頃からね教えられましたね、
うん、
そういうことを身をもって、まあ、命を取り上げるそういう職業でしょ
う、うん、
まあ、そういう職業からまあ、体験的にね彼女はそういう、まあ、一つの知恵ですよね。これほとんどねブッダが言ってることと一緒なんですよ、
うん、
全然うちのおふくろはね学問のある女じゃありませんでしたけどね、職業的な何十年というね体験がねブッダと同じねセリフをね言わせるようになってしまったんだね、
うんうんうん、
それからねこういう名ゼリフもあったな。ないもことをね悔やむよりもねあることに感謝しなさいって、自分にはあれもないこれもないというふうにね悔やむよりも、うん、ああ自分にはもう家族があるじゃないかとかね、あることに感謝しなさい、
うんうん、
これもねなかなかね感触があるよね。
なるほど。
それからね究極はね、
はいはい、
天に徳を積みなさい、天に持っていけるものは、
うん、
生前人に与えたものだけというのはつくんですよね。だからまあ社会貢献ですよね。
わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家そして作詞作曲家の新井満さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家作詞作曲家の新井満さんをお迎えしてお送りしました。いや、新井満さんというか新井良寛さんというふうにもう言っちゃってもいいぐらいの、いやー、良寛に近づきまくってますね。本当に何か見えるような気がするほどでしたけども、いやでもね、自由に自在に生きるというのはどういうことなのかということを改めて考えさせていただける、そんなお方でした。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。